次は品川区議会自民党、須藤康道議員の質問です。若年性認知症について。若年性認知症は、働き盛りに発症するために、高齢で発症する認知症とは異なる様々な社会的、家族的な問題を引き起こします。就労に関する問題はその最たるものです。若年性認知症の方を早期に発見し、関係者の連携の下で就労継続をはじめとした様々な支援に取り組むことが必要と考えますが、所見は。
若年性認知症の課題はいずれも簡単に解決できるようなものではありません。区では都の若年性認知症総合支援センターを含め、これまで培ってきた医療と福祉の連携を一層強化し、若年性認知症の早期発見に努めるとともに、相談内容の充実を図り、本人と家族を支援していきます。
特制度改革と第2期特別区制度研究会の報告について、若い職員に対し、自治権拡充の意識改革をどのように研修などで指導していくのですか？
これまでも中堅職員に研修などを実施していきましたが、今後は意識改革に向けた取り組みの充実に努めていきます。
研究会の第二分科会では、今後の特別区と都の在り方などについて、特別区は都から独立分離し、住民に一番身近な政府として地方自治を担っていく方向性でなければならないとまとめています。こうしたまとめを生かすために、区はいかなる考えをお持ちですか？
23区の自主性、自立性を高めていくことなどの取り組みを着実に進展させていくことが何よりも重要であり、現実的で効果的な方策ではないかと考えています。こうした観点も含め、分科会のまとめを今後の特区関係の議論に反映できるよう努めていきます。
大阪都構想は、今までの自治権拡充運動と逆ではないかと考えますが、区長の見解は。
大都市地域特別区設置法が制定されましたが、その具体化にあたっては、特制度改革の流れに逆行することのないよう、十分に注視していきます。
すでに23区では、法的連携を含めて、いくつかの連携をなしていますが、基礎自治体連合の考え方への所見は、
新しい自治の仕組みの提案と受け止めていますが、具体化するためには多くの課題があります。まずは改革のさらなる進展を図ることが先決です。
現行の第2期特別区制度研究会の研究結果により、少しでも特制度改革への進展が見られているのですか？
研究活動の着実な積み重ねが、大都市制度や地方自治のあり方などの議論を加速させる上で大きな役割を果たすものと認識しています。
財政運営について、平成24年10月に発売された経済週刊誌で、品川区は財政力のある町ランキングで全国第1位に選ばれました。区の財政力が全国規模の調査の中で最高の評価を得られたことは、長期にわたる健全財政運営と区民の皆様の理解と協力があってこそと考えますが、区の見解は。
ご指摘の通りです。普段の行財政改革の成果だと受け止めています。区財政の先行きは厳しい状況が見込まれており、今後とも健全な財政運営の持続に努めていきます。
将来における施設の大量更新が財政の逼迫を招くことのないよう、計画的に施設の更新などを進めては、
行政サービスのあり方についてきめ細かに点検し、必要な見直しを行うことが不可欠です。
区民全体の負担と受益者負担のあり方を抜本的に見直し、再検討する必要があるのでは。
コストと利用者負担のバランスはもとより、サービスを利用する方としない方との負担の公平なども含めて、あり方について検証し、適切な見直しにつなげます。
20年、30年先を見据え、引き続き改革、改善の取り組みを推進していく必要があります。今後の財政運営に対する基本的な方向性についての見解は、
財政環境は一段と厳しさを増していますが、行財政改革のさらなる取り組みを通して、より効果的、効率的な運営を目指します。
品川区議会自民党、 須藤康道議員の質問でした。区政を聞く一般質問をお伝えしました。